ちょっと一息、純子とお茶を。皆様ごきげんよう。いかがお過ごしですか？忙しい仕事や勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れるのも、また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時にお茶に誘うのも、用の東西を問わないようです。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんな出会いのひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。お相手の平井純子です。シュバイツァーに憧れて13歳でハワイに渡り、米国で医学を志した新原豊博士。現在はカリフォルニア大学 UCLA 医学部教授で、がんの専門医として活躍していらっしゃいます。難病の釜形赤血球症に苦しむ患者さんを何とか救いたいと研究・治療活動に没頭され、その結果世界でも驚くほどの効果のある治療法を開発されるに至ったというお話を前回はお届けしました。それからしばらく時が経ってしまいましたが、今日は新原豊先生のお話のパート2をお届けできることを嬉しく思います。医者の立場から人間の命について、また体の素晴らしさについてお話を伺います。新原先生には命は与えると強くなるというご本がありまして、そこには素晴らしくインスピレーションにあふれる語句が散りばめられています。その言葉の数々についても解説をしていただきました。どうぞお聞きください。お医者様の目から見ると、人間の体とか、その営みとか、もう素晴らしいものがもっと見えてくるのではないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょう。
はい、まあ、私たちが生きているっていうこと自体が私は奇跡だと思いますし、でもただ単なる奇跡というよりも、誰かに愛されて作られた存在だっていうのを、人生は生命の仕組みを見れば見るほど思えるんです。なぜかというと、まあ簡単に言いますと、私たち、まあ生きていますけども、生きるためだけだったら、結構必要ないものがたくさんこの世の中にはあるんです。でもただ生きるんじゃなくて、生きることを楽しみ、また生きることに生きがいを感じ、になるようにですね、まあ、体が作られているんですね。これ精神的なものとかそういうものじゃなくて、本当にですね、物質的なものでそういうふうに、例えば食事なんですけれども、食事なんかは、別に美味しくなくても、まあ、取って入れさえいれば、私たち生きていくことはできるんです。でも、私たちの食事っていうのは、食べられるものは美味しくて、食べられないものっていうのは口に入った瞬間ペッて入ってしまうぐらい、美味しくないし、そして私たちが、生きるためにしなければいけないことっていうのは、私たち大抵の場合はもう喜んでするわけですよ。食べることでありですね、少し運動することであり、まあ、いろんな人と交わることとかですね、だけれども生活のために必要だけど嫌なことっていうのは、私たちがやりたくないんだけども体が勝手にやってくれる。例えば病気になった時熱が出るとか、そういうのはですね、自分で病気になった時は熱を出せないといけないって言ったら、たくさんの人が亡くなってしまうと思うんですよ。でも私たちはあえてそれするのは嫌だけれども、体が勝手に熱を出してくれて、悪いバイ菌を出してくれるとか、それだけ考えてみてもですね、 ただ生きるために使われてるんじゃないなっていうのはよくわかるんです。そしてまた人間が子孫を作っている時、大体ですね、親っていうのは生まれてきた子孫が愛おしくてしょうがなく思えるように
うーん
作られてるんですね。これはもう弱肉強食とはちょっと違っていて、感覚的に、反論する余地はいっぱいあると思うし、それだったら病気の人はどうなんだ、奇形して生まれてきたらどうなんだって言われると思うんですけども、それは本当に大変なことだと思います。でもそういう中にも実際にそういう状態に生まれて来られた方々にも、本当に生まれてよかったっていろんなものを経験されながら言う方もいるわけだし、五体満足に生まれてきてもなんでこんなひどい世の中なんだっていう方もいるわけですから、私は全体的に見てこの世の中っていうのは私たちが生きやすく、また生きることをエンジョイするようにですね、そして助け合いながら生きることに生きがいを感じるように作られてるんじゃないかなって、生命生理学を勉強すればするほど思いました。
そうですか。先生のご本には本当にキラキラするような言葉が書いてありまして、例えば生命はその誕生の初めから希望をプログラムされて生まれてきているとかですね、生命は幸せになるようにできているというのは今お話しくださったようなことなんですね。
そうですね、生命は幸せになるようにできている。私たち生まれた時何もできないんですけれども、生まれた時からまず親に愛されるようにプログラムされているんです
よ。なるほど。
そしてそこに希望というものをですね、別に誰かがどう言ったわけじゃないんだけど、生まれた子供に対しての希望というのが、大抵の人にはあるわけなんですよね。それはもう説明はつかないと思います。私の中にプログラムされていることですが、
そうするとそういうプログラムしてくださったどなたかがいらっしゃって、
そうですね、私はそれはもう神様がちゃんとデザインしてプログラムされたって信じているんですけれども、宗教的に話になりますと、画家のですね、愛おのずから起こるところもまではっていう表現があるんですが、
この聖句は旧約聖書の中の雅歌の2章7節から取られています。雅歌というのは優雅な歌と書きますが、若い男女の愛を歌っています。その愛を通して神様と人間の愛を考えることのできる聖句です。愛のおのずから起こる時まではことさらに呼び起こすことも冷ますこともしないように。
あの表現が神様の私たちに対する尊重的な愛だと思うんですよ。っていうのは、神様は私たちに愛を強制せずに、神様を見ることによって私たちもそれに感謝の気持ちを私たち自身から持つように作られている。そして私たちが強制的に神様を選ばせられるんではなくて、自分たちが神様に愛されていることを知って私たちも神様を選ぶっていうプログラムがされているんじゃないかなと思うんです、そしてその愛されるっていうことはどこにも強制はなく、私たちの場合ですとちょっとね、神学的なお話になりますけれども、私たちは今もう何ですか、どっかの穴の中に落っこちてしまったような状態で、助けはもう上から来ないと何もできないっていう時に、私は神様がロープを下ろしてくれただけじゃなくて、ご自身がロープを伝わりながら降りてくださって、ロープを私たちの周りに巻いてくれるっておっしゃって、そして一緒にまた上がってくださるって言ってくださっているし、それを可能にしてくださったと信じているんですけれども、そうであるんですが、そこで、それを神様はそこまでするんだけども、それでも、そして神様は私たちをまたその穴の中から出したくて仕方ないぐらい愛してくださっていて、自分の命まで犠牲にしてそれを可能にしてくださったんですが、そこで神様は私たちに、自分は命まで犠牲にしたんだから私には君を救う権利があるとは言わないわけなんですよね。そこでもし私と一緒に来てくれるならぜひ救いたいとそこで言ってくれて、強制してロープを私たちとここに結ばないっていう、そこがですね、何ですか、 私が見るこのなんですか神様の愛、うん、そして選択権が与えられているその存在というんですか、うん、動物とかはそれがないんですよね。でも私たち人間は神様の手で作られて、神様ご自身の生きがいられて、そして私たちが自分から神様を知ることによって神様を選ぶことができるようにできている、
うん、
まあ、ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、それで命を与えると強くなるって思い始めたのは細胞の仕組みを見ているとなんですよ、はい、うん、そして不思議だなと思ったのは、まあ、例えば種、あの種はね、自分が土の中に埋められると種なくなってしまうんですけれども、だけれども自分がなくなってしまうことでまたたくさんの種ができるわけですよ、
はい、
そして細胞同士も見ていると、自分だけが成長したいという細胞っていうのはですね、その細胞の主である人間を殺してしまう、その一番いい例ががん細胞なんですね。がん細胞っていうのは、あ、自分自分自分っていうか、がん細胞ばっかり大きくなっていって、周りからも栄養素を取ってしまうし、周りに何も与えないがゆえに、どんどんどんどん体の中で大きくなって、あげくの果てには、その体の持ち主である人間を殺してしまう。だけども、細胞が一番いい状態であるっていうのは、例えば赤血球が、あの、酸素を得て、そして、他の体まで運んであげるっていう仕事をしっかりと自覚してそれを成し遂げる、そしてそうすると今度他の細胞が元気になって、そうすることによってまた元気な細胞赤血球をたくさん作っていくことができる。だから体の仕組みを見てみると、どの細胞もお互いに与え合っていて、また与えられてそれを受けるということをするんだけど、自分で他からあの自分自分っていう風にやってる細胞が全く見られないんですね。
うん
うん、そして与えれば与えるほど強くなる、
うん
うん、不思議なもんね、
深いですね、
それでまあこれはね、あの細胞のレベルじゃなくて人間のレベルでもそうだと思うんです、
うん、
私たち自分たちだけを潤して自分の銀行口座だけ大きくしていけば幸せになると思うんですが、でも結構そうでもなくて、やはり一番いい状況っていうのは、まあこれまた神様の話になるんですが、神様から毎日たくさんたくさん与えられて、それを毎日毎日いろんな人にですね、困ってるところに使っていくっていうのが私たちの理想的な姿なんじゃないかなと思うんです、うん、そして私たちが与えると神様はまた私たちに祝福を与えてくださる余地っていうのができるみたいなんです、うん、人に言わせるとこういう考え方っていうのは全然科学的ではないと思うんですけれども、実際に私たちも研究なんかしていて、うん、自分たちだけのテーマとか自分たちだけの研究じゃなくて、うん、与えられた研究費をしっかりとやっぱり一番いい形で患者さんの元に行くようにって、どんどんどんどん使うとまた新しい、うん、いいものが与えられたり、
なるほどね、
だから結局何を言わんとしているかというと、私たちみたいに教授とかになる人間っていうのは、やはり自分が昇進するために論文をいっぱい書きたいわけなんですよ。で、論文を書くためにお金いっぱい使うんだけども、私は教授になるってまず思っていなかったですし、何しろ患者さんのことで頭がいっぱいだったんで、もう論文はどうでもいいから患者さんに少しでも物が早く届くように、それに必要な最低限の論文を書こうということでお金をどんどん使ってきたんです。それなのに一番劣等生だった私がある意味この研究所では結構一番強い立場に立ったという、まあ、そういう意味での強いとはちょっと別かもしれないですけども、だからやっぱり与える立場にいるっていうことは、やはり周りからも期待されるし、与えるものがなくなったらどうするんだって言われるんですけども、でもそこは不思議といつも与えられるんですね。
そうですか、うん、そして先生のご本の中には、あの命は背伸びをしないという言葉がありますね、
うん、そうなんですよ。
どういうこと
ですからね、あのいや僕なんかお金がだんだんだんだん毎月ね、
はい、
本当に 5,6 千万円から1億円も必要なのに、
はい、
また例えばこれから2週間後にそれが全くなくなると思えばすごく心配するだろうって、
みんな言うんです。
確かにそれ心配するんですけども、でも今やっていること、自分のできる限りのことをやっていれば、なんだか時間通りにそれが起こるんですよね。
うん。
まあこれはもう本当に相対的なもので、例えばどんなにお金がいっぱいあるところでも、上から与えられなければ1ヶ月ではないかもしれないけど、1年後2年後には。亡くなってしまうっていうのが現状でありまして、それでそれを考えると、 例えば無理なことはしないですね。
うん、
だから私もそのやっぱり資金調達のために出張はよくするんですけども、うん、出張しながらも他の人にできないですね、投資をしてくださいってお願いしに行ったり、そうじゃなくてもしできるんだったらということで、そしてまあ余分に投資ができるものがあったらとか、そして私自身にしても何ですか、まあ忙しいといえば忙しいんですけれども、自分にはできないことを無理にしようとしないで、なぜそうしないでいられるかっていうと、別に焦らなくてもパニックにならなくても神様が必ず成し遂げてくださるっていう安心感があるから、
大きな存在が背後にいらっしゃる。
でそうすると、まあ、背伸びっていう言い方はいろいろな捉えられ方があると思うんですけれども、
はい、
自分でできないことをあえて無理してしまう。だから飛行機と競争しようとしたりですね、車とでもね、うん、車と競争しようとしたりしたんじゃ、もうこれはできない、よくわからないんだけれども神様に道を開いてくださいって祈っていると、うん、私たちのできる範囲で道が開けて
くる。なるほどね。
すいませんね、なんか具体的な例が言えなくて。
そして命には2つの顔があるというのは、はい、
こうやって幸せだなって思う時もあれば、はい、病気になった時は非常に辛いなって思う時もあると思うんです、
はいはい、
でも幸せだなって思っている時にもいいことが、神様を見ていればいいことがいっぱいあるし、
幸せだなと思っている時は、
うん、幸せだなと思っている時っていうのは、例えば、まあ、試験に合格したりとかですね、
はいはいは
い、いい人と出会ったりとか、はい、美味しいものを食べたり、そういう時は、まあ、それは本当に、だから、本当に、まあ、肉体的にも感情的にも、もうふわっとした気持ちになる時、はい、そういうことのために、私たちは生きてきたんだろうって、うん、もうそれが一つの面、うん、
はい。
もう一つの面っていうのは、苦難を背負うために生きてきた。
うん
うん、苦難を背負うっていうことは、まあ、だから、その気持ちいい、いいことばっかりやることの、それの、なんですか、まあ、つけが、そういうことかっていうふうに言う人は、そうじゃなくて、苦難の面っていうのは、また別の意味で、私たちが祝福を与えられるチャンスになっているっていうことが言いたかったんです。そして苦難っていうのは、それは病気であったり、あるいは、最悪の場合というか極端の場合は自分の死であるかもしれないんですけども、そういうものに直面した時にも本当の意味での生命を理解していると私たちには感謝が溢れてくると思うんです。そのやはり生命というのは、うーん、まあね、これ本当にこれ神様につなげるしかないんですけども、生命というのは私にとっては神様につながっていることですから、そうなんです。だから神様につながっているっていうことは、本当にもうなんか美味しいものが美味しく食べられたりとかですね、景色が美しく見えたりとか、また自然を見てすごく心が感動したりとか、そういう素晴らしい面もあるし、でも神様につながっているっていうことは、また苦難も経験しないといけないことがあるって思うんですね。だからそういう意味で2つの面がある。でもどちらからも命、つまり神様につながっている限り私たちは得るものがある。
なるほどね、うん、そして先生のご本の終章は、うん、命はどこへ向かうのか、ね、ということですけれども、う
ん、まあそこはですね、まあ、私はもう聖書を私が知る限りでしか言うことはできないんですけれども、
うん、じゃあ、うん、その前のあなたの人生の本当の意味ということにつながってくるわけですね。そうですね、
私たちっていうのはこの地上での人生っていうのは限られていますね、うん、どんなに健康な人も、うん、まあ現代ですと、うん、百数年以上生きることはできないっていうのは私たちが受け入れないといけない事実なんですけども、うんうん、はい、その短い人生の中一体何があるんだろう。私はそこに神様が私たちが幸せになるために与えられた時間、また機会というのがあって、また私たちが神様を知る機会っていうのをそこに与えられていると思うんです、うん、そしてその機会をしっかりと受け入れ、まあ、そこで私たちは選択をしないといけないわけなんですけども、神様を本当に見て神様を本当に理解すれば、私はほとんどの人は神様を受け入れると思うんです、
うん、
そしてそれをする時間っていうのが私たちの この今の生きている時代じゃないかなと思うんです。そしてそれを理解するとお互いの関係も良くなりますし、また何があっても心の中に感謝と喜びの気持ちを持つことができて、つまりそれが幸せだと思うんです。
今も難病で苦しんでいる方とかもいらっしゃると思うんですが、その方々へのメッセージはありますか？
そうですね、本当に難病とか苦しみを持っていらっしゃれば、心に怒りを持ったりとか、心に恨みを持つことはあると思います、そしてそれは自然です、でもそれを持ちながらもまた感謝を持たれることもあると思います、そしてそういう感情っていうのは実は難病を持っていない方々にもあることで、まあ、難病を持っていればね、本当に大変っていうのは私たちも感じるんですが、その先にまたまたもっと素晴らしいもの、またそれを通してまた素晴らしい、目標があります、そしてその目標っていうのは難病を持っている方々にも難病を持っていない方々にも公平に与えられております、
それは神様を見出すことですね。そうですね、
神様を見出し、神様の愛を感謝することですね、もう見出す前からもう私たちの目の前に実は置かれているんですけども、それを受け入れるかどうか、そして、受け入れるのに時間がかかったとしてもですね、受け入れるとあらゆることに私たち意味を見つけ始めることができるんじゃないでしょうか。
なるほど、今日は本当に深いお話を短い時間でしたのに、いろいろしていただきましてありがとうございました、
少しですね、いろんなことを凝縮しすぎようとしたので、具体的な例とかが十分にお話しすることができなくて申し訳ありませんでした。
いいえ、本当に大切なことをお話しいただきましてありがとうございました。
どういたしまして。